はい、今週も始まりましたドクター高砂のミュージッククリニック、ドクターシンガーソングライターの高砂凛太郎がお送りする音楽番組です。今回の放送は新譜中心にその時の気分に合わせた選曲で気ままにお送りするプログラム、今夜のミュージックレシピです。一体どんな楽曲が飛び出すのでしょうか。そんなわけで今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はチロロネット、杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて7月も終わりということで夏本番という感じなんですけど、今年はもうとにかく暑いので、もうこういう時はですねブリーズを、吹かせてくれるようなリバーブの効いたサウンドがね、聞きたくなるもんでございます。そんなわけでまずは私の楽曲の中で随一の、リバーブサウンドを誇る楽曲を聴いていただこうかなと思います。2003年の EP エンドレスデイドリーム、2015年のアルバムハーモニーズより、竹迫凛太郎で夏のエピローグ。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。 Life is
good. Life is kind. 改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今回はですね新譜中心にその時の気分に合わせた選曲で気ままにお送りするプログラム、今夜のミュージックレシピでございます。一発目お聞きいただきましたのはすごいですね、リンゴスターでございます。リンゴスターが今年の4月に約半年ぶりとなる EP をリリースしました。クルキッドボーイというねタイトルの EP なんですけれども、今回はそこから、アデリーンというね曲をかけてみました。まあどこかこうビートリーな感じでほのぼのとしたナンバーでね、もなんかすごくリンゴらしい。まあ、この EP4 曲入ってたんですけど、その4曲の中でも最も、リンゴらしい曲かなと思って今回チョイスしました。リンゴスターはですね、2021年からこまめになんかね知らないけど EP をこうリリースしておりまして、もう今作で5枚目となるんですけれども。まあなんかねフルアルバムでね聴いてみたいような気もするんですけれども、まあ84歳ですからね、84歳のミュージシャンがもうこうやって毎年新作を届けてくれるということ自体がもうすごいことだと思いますし、まあファンとしてはまあ嬉しい限りかなと思う次第でございます。ツアーの方も積極的にこなしているようですので、まあ近いうちまた来日していることをね、期待したいなと思います。次行ってみたいと思います。5月にですねオールデイズレコードからスティービー・ワンダーが、18歳にしてプロデューサーデビューを果たした1968年の通算10枚目のスタジオアルバム For Once in My Life が輸入版国内仕様という形で復刻されました。次はそこから1曲聴いていただきたいと思います。スティービー・ワンダーで You Met Your Match。はい、スティービーワンダーで You Met Your Match をお聴きいただきました。かっこいいナンバーですけれども、この曲はアルバムの先行シングルとしてリリースされまして、全米35位、全米 R&B2 位を、記録しております。後にねスティービーのトレードマークにもなりますクラビネットが大体的にこう使用されておりまして、まあ、ファンキーでいいんですけれどもね。このアルバム For Once in My Life はまあそのタイトル曲が有名ですけれども、タイトルトラックは全米2位、全米 R&B2 位、全英3位とですね、まあ、大ヒットを記録したわけなんですけども、アルバムの方はですね全米50位、全米 R&B4 位とあんまりセールスが振るわなかったようなんです。しかしまあその内容はですね70年代の黄金時代にまあ通じる、ファンキーでそしてクリエイティブなものになっておりますので、まあそのような結果になったっていうのはまあスティービーにね時代が追いついてなかったということなんだろうなと思います。あとまあジャケットがですねこれねいわゆる60年代モータウン前としたね感じのものになっていて、まあこの 買う人にですね、その内容を想起させにくかったっていう問題もあるんじゃないかなと思いますね。これジャケットがね、もうちょっとこう、クールだったらよかったんじゃないかなと、まあそんなこと思うんですけれども、意外と1960年代のスティービー・ワンダーはそのアルバム単位で抑えてないっていう人いると思うので、まあこれを機にですね、そういう人はぜひこの作品をゲットして、そしてそこから甘くて深いスティービーの音楽世界へね、切り込んでいっていただけたらなと思います。次行ってみたいと思います。ですね、オールデイズレコードから2月と5月にシティポップに関するコンピレーションがリリースされております。一つ目がですね、大滝栄一を筆頭としたナイアガラトライアングル周辺のアーティストが影響を受けたオールディーズを、集めたコンピでございまして、シティポップその先へ扉の向こう側にというやつで、でもう一つがですね、ハッピーエンドティンパンアレイ周辺の女性アーティストが影響を受けたオールディーズを中心に組まれた、シティポップトライアングルフロムレディース翼の向こう側にというやつなんですけれども、次はそこから一曲ずつちょっと紹介してみたいと思います。まずは、シティポップその先への方からでございます。ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズで We'll Work It Out。はい、ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズで We'll Work It Out をお聴きいただきました。この曲はですね、山下達郎の、土曜日は恋人に影響を与えたとね、考えられている一曲なんですけれども、いいですね。ライナーノーズでもね、達郎さん、スナフ・ギャレットの、作ったような曲を、作りたかったみたいなことが確か書いてあったと思うんで、これでしょうか。僕もねこれ聞いた時おおと思った思い出があります。で次ね、もう一個そのシティポップものの、コンピレーション行ってみたいと思うんですけど、次はシティポップトライアングルフロムレディース翼の向こう側にからでございます。今度はですね、大滝一作のですね、シリアポールの名曲夢で会えたらにね、影響を与えたと、考えられている楽曲を言ってみようかなと思います。それではお聴きください。シュレルスで Foolish Little Girl。
You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.
Foolish Little Girl。 はい、シュレルスで Foolish Little Girl をお聴きいただきました。いきなり出だしでですね、夢で会えたらのメロディーラインに酷似したものが出てくるんですけれども、そこにですね 2-5 のコード進行を載せるという、大滝さんのアイデアであれが生まれたということですけれどもね、夢で会えたらがだからこの曲をブラッシュアップしてできたものだと思うし、そういう意味でも、こういった曲があったおかげであの名曲が生まれただなと思ったらね、なんかちょっと感慨深いものがありますけれども、私はですね、もともと夏をね感じさせるような音楽が好きでございまして、特に大滝一や山下達郎の音楽をシンプルにですね、ブリーズを運ぶサウンドとしてね、若い頃愛聴してたんですけれども、でですね、物心ついてですね、いろいろ後付けでいろんな音楽の本なんかを読むようになるわけでございます。そうするとですね、彼らの音楽が自分たちのルーツとなった音楽へのですね、リスペクトに満ち溢れているということをね、後で知るんですね。で、私自身が大滝さんや達郎さんをはじめとする自分が影響を受けたアーティストのリスペクトを作品に込めたりすることが多かったもんですから、自分が尊敬する人たちも同じようなマインドだったんだなということを後で知ってね、すごくこう自己肯定感みたいなものを得ることができたんです。そういったことをすごく覚えてます、青春時代でございますけれども、シティポップっていうね、完全に新しい音楽として、ね、聴いているような若者結構いると思うんですけれども、そういった人たちにこそぜひですね、このコンピレーションを聴いていただいて、音楽の何て言うんでしょうかね、幸福な連鎖とでも言うんでしょうか、さらに音呼知新というね、言葉の大切さなんかも知っていただけたらなと思います。最後にですね、この2つのコンピレーションは音楽プランナーの山本誠一さんという方がね、企画と選曲をしておりまして、山本さんの音楽人生の総仕上げの一環として組まれた肝入りの企画となっております。で、これからもですね、面白い企画が、いろいろと山本さん発信で予定されているようなので、今からそちらの方も楽しみだなと思う次第でございます。 そんなわけで、今夜のミュージックレシピ、お送りしてきたんですけれど、次がラストです。これもオールデイズからです。フィフスディメンジョンの1968年の名作ストーンドソウルピクニックが輸入版国内仕様で、オールデイズから復刻されました。そこから私の大好きなこの曲を最後は聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。フィフスディメンジョンでスイートブラインドネス。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。 ESFM のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索して、ぜひアクセスしてみてやってください。はい、というわけで今夜のミュージックレシピはこれにてお開きでございます。次回からはですね、3週にわたって先日発売となりましたジョン・レノンのマインドゲームズアルティメイトコレクションデラックスエディションを特集してみたいと思います。次回はその前編でディスク1アルティメイトミクシズの音源を中心にお送りしたいと思いますので、ジョン・レノンファンの方はどうぞ楽しみにしておいてやってください。というわけで今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん、良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。